では、本日の聖書箇所をお読みいたします。本日は、ヨハネの福音書8章28節から32節です。では、お読みします。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時、あなた方は私が何であるか、また私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りに、これらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。アーメン。はい、では今日は鈴木譲さんに、異端か異端じゃない、一旦考えようと題し て、メッセージを取り継いでいただきます。ではよろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。はい、こちら、ですね、今日は異端か異端じゃないか一旦考えようということで、まあ、通常のメッセージよりもどっちかというとちょっと学び会的なことをやっていくことになります。よろしいでしょうか。まず最初にいきますね。これです。異端という言葉の定義からやりたいんですが、異端という言葉を辞書で調べると、正当から外れていること、またその時代に多数から正当と認められていないものに対して例外的に少数に信じられている宗教や学説などというふうに言っています。ですから、これはある人たちから異端と呼ばれること違うということであって、これを悪口と取るかどうかは、言う人たち、また受け取る人たち次第になりますよね。例えば、芸術の世界では、異端児って言われると、ちょっとした褒め言葉的に使われることがありますよね。誰、あれ、この人は何々で異端児ですって。なんか、それが褒め言葉的に使われることもあるので、これがあくまで、気に取るか取らないかは、受け取り方だし、それを悪口のようにして使うか使わないかは話す側の問題になります。ですから、異端という言葉の定義はこうなります。異端と異語のような間違いなイメージが勝手についているところがあるみたいで、以前私が自分で、じゃあ私のやってるグループの中でこの話をしたら、やっぱり異端とカルトっていうのをこう混同しちゃってる人が何人もいたっていうことに気がつきました。異端というものを学ぶことから私たちが学べること、カルトというものを学ぶことから私たちが学べることっていうのはすごい違いがあるので、ここの部分はもうはっきりさせたいなっていうのがあります。カルトっていう言葉は定義しにくいというのが分かりますね。もともとカルトっていうのが、その英語で言う崇拝するという意味として使われている単語だったんですけれども、その単語から異常な崇拝をする人たちとか、そういう意味合いになっていって、まあ、カルトっていう言葉が出来上がっていったので、カルトをどういうふうに定義するのか、異端という言葉はもうこう漢字がはっきりとあるので、この漢字からも意味はもうはっきりしてるわけですよね。だから、ここはもう絶対間違えるべきじゃないと思うので、その漢字について次説明したいと思います。異端の異端なので、もうこれは説明の必要がないと思いますが、異端の端、これは橋ですね。訓読みが橋。で、いいと、正しい、きちんとしている、端正な顔立ちとかって言いますよね。端正とかね。橋、末、旗、へり、端末とか先端とか。始め、糸口、きっかけ、端緒とか、発端とか。こういうふうに言うので、もう、異端というのは、この最初の意味、一番の意味ですね。正しくない。正しいとは異なる。正しいものとは異なるという意味なので、これは、異端というのは正当のものとは異なるものという意味なので、正というのが誰なのかをはっきりさせないと異端という言葉は使えないわけですね。ここがすごく大事なところになります。異端というのは正当なものとは違うという意味の言葉で、カルトとは全然違う意味の言葉になります。そして、異端というのは正当なものが何か、誰から異端と呼ばれているのかというところが大事になります。で、異端教会とか、 キリスト教の異端グループと言われているのは誰と違うという意味で異端と呼ばれているのでしょうか。これご存知でしょうか。キリスト教会で異端教会とか、異端グループと呼ばれているのは誰とは違うと言われているのか。これ一応ですね、伝統的なキリスト教の教えを守っている教会から異端と言われているというふうに言われますね。伝統的なキリスト教の教えを守っている教会、伝統的なキリスト教の教えを守っている教会というとカトリック教会、オーソドックス教会も含んでいるように聞こえますが、この2つが厳密にどういう規定を守っているのかがわからないので、私はいつも伝統的な教えを守るプロテスタントの教会から異端と言われているというふうに言っています。ここが私の一応規定の仕方で、伝統的な教えを守るプロテスタントの教会から異端とされている。そして、プロテスタントの教会から異端と呼ばれるグループは、いろいろなプロテスタント教会がある中で、すべての教会が共有して信じているはずのことを信じていないグループというふうに言っています。で、ここでちょっと気がついてほしいんですが、あれですね、ここでちょっと気がついてほしいのは、プロテスタント教会ってすごい分裂を繰り返してきた教会じゃないですか。で、その分裂を繰り返してきた教会がお互いに違う教会だと言いながらも、でもやっぱり私たちはキリストにある兄弟姉妹ですと言えるかどうかというところで線を引いてるんですよね。お互い違う教会だと言いながら、ここの部分を信じていれば私たちはキリストにある兄弟姉妹だというふうに言えるということです。で、なぜこれを学ぶのかということを説明したいと思います。なぜこれを学ぶのかというと、実はどのグループでも異端化していく可能性があるんですね。これは誰でもそういう可能性がある。そして、実は誰の信仰でも異端化していく可能性がある。私の信仰もそうだし、皆さん一人一人のそれぞれの信仰も異端化していく可能性があるので、だからこれを学んで、気をつけていこうということがこのメッセージの大事なポイントになります。これを学ぶのは自分のグループのため、そして自分自身のためであるということを理解してください。プロテスタント教会の歴史の中で作り上げられてきた異端か異端じゃないかを見分けるための3つの議題、これを話したいと思います。先ほども言ったように教会のあり方、洗礼のあり方、聖霊の働きに対しての理解などなどで違いがあるんですけれども、やっぱりこれは大事ということで、プロテスタント教会の長い歴史の中で作られてきたものだから、ここには一定の評価がされるべきですよね。私たちが先輩たちから何を学ぶかということをやっていきたいと思います。まず、1つ目、救いについて。イエス様の十字架での死は全ての人の罪の結果を取り除くことができるもので、救いのために神様側がしたことは完了しています。私たち側がすることは、悔い改めて福音を信じること。恵みにより信仰によって救われる。信仰プラス行いではなくて、信仰プラス恵み。ここが大事なところです。この救いについてのところで、間違った教えが出ると、これはもう異端とされます。二つ目。キリストの神聖と三位一体の神。まあ、キリストの神聖、キリストが神であるっていうところだという人もいるし、三位一体の神様だというふうに表現する人もいますが、まあ、ここですね。二つ目のところは、天にいる父なる神様、子なるイエス・キリスト、すべてのところに満ちている霊である聖霊なる神様の三位一体の神様を信じている。三つそれぞれの人格を持った神様が存在し、それらが一つの天地創造の神様ですというところが大事なですね。イエス様も聖霊も神様である。で、これがすごく大事なんですが、皆さんもご存知の通り、これって非常に分かりにくい概念ですよね。皆さんもとても分かりにくいので、結局、ここの部分で、なんて言うんだろうね、騙されやすいというか、気がつくと自分たちが異端化していくっていうこととかもあると思うんですよね。ここはすごく気をつけた方がいいところの人ですね。わかりにくいところですね。三つ目に行きます。聖書が唯一の聖典。聖書は神様から特別に与えられた書であり、 神様の言葉です。聖書以外に聖書と同等、またはそれ以上のものとして教えに影響を与えるものはない。というのが、正統的なキリスト教会か異端化の区別の一つになります。これ神様の言葉として聖書を受け取っているかどうかっていうところに、ポイントがあるわけですね。では、これ、ちょっと今日の聖書箇所行きたいんですけれども、今日の聖書箇所もう一度読みながら説明します。そこでイエスは言われた。あなた方は人の子を挙げたときに初めて、イエス様は自分が十字架にかけられたときに初めて、その十字架にかけた人たちが、私はあるということに気がつくであろうと言いました。私はあるというのは、これは、出エジプト記の3章14節ですね。モーセに神様が自分の名前を言ったときに、私はあるというふうに言ったんですよね。ですから、イエス様はここで、自分が天地創造の神、その父なる神と同じ存在であるということを、ここで言ってるんですよね。この箇所だけじゃなくて、やっぱりいろんなところを読んでいくと、最終的にイエス様が言いたかったのは、やっぱり自分自身が神様だっていうことを言ってるだろうということで、三位一体の神様というのが出来上がったわけです。そして、続き読みますね。また私が自分勝手には何もせず、父に教えられた通り話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は、私と共にいてくださる。私を一人にはしておかれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られたとき、多くの人がイエスを信じた。イエスは、ご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなた方は私の弟子である。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。イエス様を信じた人たちは、真理、まあ、神様そのものって言っていいと思います。神様そのものを知ることができて、そしてその真理は、神様は自由にすると言いましたが、ここの自由は、罪からの自由ですね。罪からの自由は罪を全く行わなくなるということではなくて、罪の結果からの自由。私たちは罪の結果からの死から自由にされた。責められる。神様からこう断罪される。そういうところから自由にされた。私たちは恥ずかしいというところから自由にされた。罪の結果から自由にされる。ということで、神様によって私たち自由にされるっていうところ、ここがまあ恵みにより信仰によって救われるのところですね。大事なところになります。ではこちらに行きたいと思います。プロテスタント教会ではいろいろな教えの違いで分裂を繰り返してきているけど、基本的には同じキリストの弟子であると認め合っています。しかし救いについて、キリストの神聖または三位一体、聖書を唯一の聖典とする、この中から一つでも明らかにずれていることが確認できると、同じキリストの弟子として認め合うことができなくなってしまいます。ということで、ここからクイズ形式に行きたいと思います。異端か異端じゃないか一旦考えようクイズというのをやります。ですが、これはクイズ形式ですけど、明確な答えを出さないこともあります。ですから、とにかく一旦考えてもらって、皆さんがそれぞれ答えを言ってくれたらいいなということです。まず第1問。異端か異端じゃないか、一旦考えよう。このグループでは、イエス様は救いを完成することができなかったと教えています。その救いを完成させるために、キリストの再臨としてこのグループを始めた人がやってきたと教えています。さあ、いきますよ。異端か異端じゃないか。シンキングタイム。なんてこれいらないんだよ、本当は。もういきますよ。せーの。はい。異端です。もうこれはもうまさにザ異端の話ですよ。これこそ異端という話なんですけれども。もうっていうか、本当のこと言うと、これ異端、もう以前の問題として、もうこれ異教、全く異なる教え、キリスト教でも何でもないだろうっていう話になるんですよね。キリストのことを礼拝するんじゃなくて、そのグループを始めた人のことを礼拝することになるわけだから、これはもうキリスト教じゃないだろうということになるんですが、でも実際こういうグループが出てきて、 キリスト教です。自分たちはキリストを信じていますとかって言って、そのキリスト教の異端というふうに呼ばれるようになるわけですね。じゃあ、次行きたいと思います。異端か異端じゃないか。一旦考えよう。第2問。このグループを始めた人の教えを集めた本があって、その本ではかなり独自な聖書解釈を展開しています。聖書を聖典としていますというふうに言うんですが、この独自な聖書解釈をした本を使って聖書を学ばなくてはいけないので、聖書から学んでいるのか怪しいというふうになります。さあ、どうします?これを異端と認定するか認定しないか。じゃあ皆さん答えをせーので言ってみましょうね。とりあえず一回。せーの。異端じゃない。ん?異端?ん?これが難しいところなんですね、実は。これは、わざと聖書から学んでいるのが怪しいって書いたので、これが難しくしているところなんですけれども、はっきり言うと聖書から学んでいないって分かれば、これは異端ですよね。でも、こういうことって結構起きやすいんですよね。どっかの有名な先生が書いた本があって、その本を元にしてバイブルスタディをしているとかっていうことって結構あるじゃないですか。その時に、どこまで本当に聖書に忠実に学ぼうとしているのか、それともそっちの本に寄っちゃっているのかとかっていうのが出てくるので、これは、よくありがちで、ちょっと気をつけた方がいい話なんですが、ちなみにですね、先ほどの質問1とこの2は、もうご存知の方がいると思いますが、最近日本でも話題になっている、名前も出したくないような、韓国から来ている、勝手に異端キリスト教を名乗っているあのグループですね。そのグループの出来事を参考にというか、モデルに作った質問です。これ、ね、これがまず第一のところでもはっきりしてるんだけど、異端だってはっきりしてるんだけど、第二のところで、ここでこう向こうは騙そうとしてきてるところがあると思うんですね。聖書から学んでいますって言うんだけども、実際には、そのグループを始めた人の教えを集めた本を中心にして、そこから聖書を学ぶので、いやいや、全然聖書から学んでないよっていう状態になっているので、まあ、彼らに関しては、はっきりと、やっぱり異端だろうというふうに言えるというところです。第3問に行きます。異端か異端じゃないか一旦考えよう。このグループを始めた人が神様から預かった書があると主張していて、その書を聖書と肩を並べる聖典としている。この新たな聖典が世に出されて、誠の教会が設立されたと教えています。さあ、行きますよ。考えましたか?皆さん、答え出ましたか?行きますよ。せーの。異端です。これははっきり言えるやつですね。異端です。聖書と肩を並べる聖典としているので、というので、もうここでダメなんですね。そしてもう一つ、ここの問題の中でちょっと、注目してほしいところは、こういうことがよくあるんですけれども、このグループができたことによって、誠の教会が設立された。だから、今までの教会は本物じゃないとか、不完全だとか、そういうことを言うと、まあ、やっぱり異端ですよね、それって。っていうか、まあ、ここは異端じゃないって分かりやすいところですよね。異端じゃないかと分かりやすいところです。では、次に行きたいと思います。異端か異端じゃないか、一旦考えよう。第4問。このグループでは、イエス・キリストを神様の御子と呼んでいて、聖霊についても語られているが、父なる神様とイエス様と聖霊がそれぞれの人格を持ちながらも、同じ神様の存在であるとは教えられていない。で、さあどうでしょう。異端か異端じゃないか。せーので一回答えてみましょうね。せーの、異端だな。っていう感じですね、これ。異端だな。やっぱり異端だろうって言わざるを得ないのは、やっぱり三位一体の神様が語られていないので、異端だろうというふうになります。もう気がついた方いると思います。3番とこの4番は、ユタ州に信者が多いグループですね。ユタ州に信者が多いあのグループのことをモデルにして作った問題でした。そして、この人たちをモデルにした問題、もう一個用意してあります。第5問。終末論に関して独自な教えがあり、最後の裁きと呼ばれる時の後に、信仰を持って生きた人たちの行くところ。信仰を持たなかったけれど、高潔な生き方、人生を送った人たちの行くところ。罪にとどまり、悔い改めなかった人たちが行くところと、3つの永遠の命を受ける場所があると教えている。で、 これだけを聞いて、とりあえずさっき の, そのモデルの話は忘れて、これだけを聞いてどうでしょうかね。これで異端だと認定できるかどうか。いきますよ。せーの。異端とは言い切れないかな。異端とは言い切れないかな。みたいな感じになってくると思うんですね。やっぱり聖書の中で終末論っていうすごく難しいところで、聖書のこの箇所を読むとこういうふうにも言えるし、この箇所を読むとこういうふうにも言えるしっていういろんなことが出てきますよね。我々のいたアライアンス教会も、いまだにいろんなことを言ってますよね。で、その、変えるか変えないかとかっていうことでやってたりとかするので、難しいんですけれども。でも、人によってやっぱりこれを見たときに、いやいや、信じてた人たちが行くところと、信じてなかった人たちが行くところの2つがあるところまでは分かるけど、3つ目なんて絶対ないだろうって、そんなの、そいつら聖書から学んでないよっていうことで、異端っていうふうに言う人がいてもおかしくはないので、ここは、異端というふうに決断した人がいても、私はこれはおかしくはないなと思います。では、ここまで来ると、次からどのグループをモデルにした、問題を出すか分かってしまっているかなと思うんですけれども、実は今回、そのままストレートにいきたいと思います。第6問。このグループでは、救われるには悔い改めて福音を信じるだけでは不十分で、神の掟に従う必要があると教えて、地上でどのように生きるべきかをいろいろと具体的に教えて、その教えに従った生き方をしなくては救われないと教えています。これ、異端か異端じゃないか。言ってみましょうね。せーの。異端です。絶対これも異端ですよね。これも確実に異端です。なぜならば、恵みにより信仰によって救われるじゃなくて、結局ここでは、なんだっけ。行いだ。行い。行いによって救われる。信じて、あと行いが必要だと言ってるので、恵みによって、信仰によって救われるではなかった。というところになります。では、異端か異端じゃないか、一旦考えよう。第7問。このグループでは、イエス様は神様ではないと教え、聖霊については、神様が働きを起こさせる目に見えない活動力と教えています。異端か異端じゃないか。さあ、出ましたね。せーので一回答え言ってみましょう。せーの。異端です。これももうはっきりと異端ですって言わなければいけないところですね。イエス様は人であった。神の子であると言っていて、これは、神の子として人であったというふうに教えている。そして聖霊は活動力と教えている。こうなるとこれは異端になります。そういうふうに認定されます。で、そのさっき言ってたですね、例のグループのもう一つモデルにして作った問題があります。ちょっとこれ最後の問題です。ちょっとお付き合いください。異端か異端じゃないか。第8問。終末論に関して独自な教えがあり、限られた数の人間だけが天国に行けて、その人たちが天でイエスと共に王または祭司として治める立場になり、他の大半の人間は楽園となった地に復活すると教えている。異端か異端じゃないか。いきますよ。せーので答えてください。せーの。異端かな。感じですね、これは。異端かな。さっきも言ったように、終末論というのは難しくて、いろんなところからいろんなことが言えてくるので、聖書箇所のあそこを取って、あそこを取ってとか言うので、これはね、こういうことを言い出す人たちはいるだろうな。でやっぱりでもここまで来ると異端じゃないかとか、そういう聖書から学んでないだろう、異端じゃないかとかっていうことになってくるので、ここが難しいところだけれども、やっぱり異端じゃないっていう人が出てきてもおかしくはないところです。まあこんなところでですね、異端について考えてきました。で、先ほども言ったようにこれを学ぶ理由は、私たちの信仰も異端になる可能性が大きい。で、私たちが属するグループも異端になる可能性が大きい。その失敗しちゃう可能性があるというか、どこでこう間違った方向に行くかわからないところがあるので、先輩たちから教わってきたこの3つの部分、信仰により恵みによって救われる、その救われることについて、三位一体について、聖書を聖典とするということについて、これをどうやって大事にしていったらいいのかということを改めて考えていきたいので、こういうことに行きました。グループまたはあなた自身の異端傾向チェックというのをやってみてほしいです。まず第 一つ目。イエス様以上になりそうな存在がいるかということですね。これ教会を始めた人が、やたらとちょっと崇拝されているというかね、大事にされているとか、そういうことがあったり、テキストブックを作った人、その聖書を学ぶためのテキストブックを作った人とか、その作った人の人ではないけれども、そのテキストブックに書いてある意見とか、そういうものにものすごく固執があったりとか、現在のリーダー、牧師であったりとか、そういうものがあったりとか、あと、機関誌、ブログ、ホームページ、最近で YouTube などなど、それを見て、そこで学んだことが中心になっていて、それがこうイエス様以上のものになってきたりとかしていないかというところなんですね。まあ、これはさ、後で出てくる聖書の話とも、重なるところです。三位一体が語られているかどうかというのが二つ目のチェックポイント。イエス様が人であったことが強調されるのはいいんですが、神様であったということが語られているかどうかというところが大事になります。聖霊は人格を持った神様であると教えられているかどうか、聖霊について語られているかどうか、こういうところがチェックポイントになりますね。で、このチェックポイントのことについて一つ、例えばというこの話をしたいんですが、ある教会で若い青年が集会の中でお祈りするときに、神様、この場所を聖霊で満たしてくださいってお祈りした。そしたら、その集会の後に、教会の先輩になる人がやってきて、さっきのお祈りなんだけど、なんかちょっと違わない？イエス様、ここに一緒にいてくださいって言うべきじゃないっていうふうに言ったっていうんですね。おいおいおいっていう話になってくるんですね。ここで、じゃあちょっと待って、この人は異端なのかどうかっていう話になってきますよね。聖霊について語っていないのか、語っていないから異端なのかどうかっていう話になってくるんですが、まあ正直な話、こういうことってすっごく起こるところで、イエス様と聖霊なる神様、そして父なる神様が全部同じ性質を持った、それぞれ違う人格を持っているけど一つの神というすごい難しい概念を語っているので、なんかね、さっきみたいな話みたいにこんがらがってしまうことが出てくるんですよね。でも、そこでまあちょっと気をつけた方がいいよねっていうところになります。三つ目のチェックポイント。終末論を断定的に語りすぎていないか。これリーダーの人とかね、グループとかが特に気をつけなきゃいけないところですね。終末論に関してはヨハネの黙示録から学ぶことが多数ありますね。でも、この解釈だけが正しいという教え方がされているか、されていないかというのがすごく大事なところになると思います。で、私たちのこの教えが正しいから、この教えを広げていかなくてはいけない。なんて言い出したら、もう怪しい、怪しいですよね。怪しいですね。アライアンスチャーチだと、前千年王国説っていうのがあって、その説が正しいというふうに言っているんだけれども、一応牧師たちの会とかに行くと、その中で、でも他の説を語っている人たちも同じく聖書をすごく大事にして、違う意見になった人たちなので、その人たちのことを尊重しようというか、その人たちの意見も聞いてみようというような言い方をするようにしていますね。今、アライアンスの中では、その千年王国説というその文言を、言葉を外そうかどうかっていう話もしてるっていうことなので、そういうところで、もう、いや、この解釈だけが正しいんですっていうふうに言い出してると、これはもう怪しい、そのチェックポイントの中で大事なところになります。4つ目、聖書そのものから学ぼうとしているかどうか。リーダーの人たちは聖書そのものから学ぶという姿勢を教えているか、それでも誰かの本、考え方を教えようとしているかっていう、これがすごい大事なところになりますよね。その教団とかグループとかの機関誌がある。その機関誌を出すから、その機関誌の中で、その時々にかなった聖書の解釈の仕方をちゃんと教えるので、それに沿った生活をしてください、なんていうふうに言い出すと、いやもうこれ怪しいよねっていう話ですよね。それぞれが聖書から学ぼうじゃなくて、それぞれがその機関誌から学ぼうってことになってるので、これも怪しいよねっていう話なんですね。だからこれが異端化していく問題によく出てくるところになります。最後ですね。これ5のはずですが、4と書いたままになってますね。はい。5番目のチェックポイント。救いの約束、福音について正しく語られているか。聖書の教えているところは、悔い改めて福音を信じなさいなんですね。でも、 人によってはそのグループによっては悔い改める部分だけがものすごい強調されて、悔い改めてるんだったらばこれやってない、これやってない、これやってる、これやってるでしょ、これやっちゃいけないはずだよねっていうのでやりすぎている。これがもう一つのおかしくなるポイントですよね。次に信じればの部分だけが強すぎたりして、もう信じてるから大丈夫、信じてるから大丈夫で全然悔い改めてない、これもおかしな話。あともう一つ、これはね、私は日本のでよくありがちなことだと思うんですけれども、洗礼を受ければの部分が強すぎる。これやっぱり儀式とかをすごい大事にする日本の文化でよくありがちだと思うんですけど、洗礼を受ければ部分が強すぎて、おいおいっていう話とかが出てくるんですよね。洗礼を受ければ救われる、いやちょっと待って、悔い改めて福音を信じたその結果の洗礼でなければいけないのに、洗礼というものがすごく強調されてたりとかするっていうのがあります。ということで、こういうところでチェックポイントを持ってみて、自分のいるグループが異端化していかないかどうかを気をつけたり、自分自身が異端化していかないかどうかっていうのを気をつけたりする。これが先輩たちから学んできた私たちがこう大事にしていく必要のあるところだと思います。そして最後にもう一回ここの部分で強調したいんですが、私たちの救いはイエス様によって与えられる。先ほどの聖書箇所にあったように、私たちは真理によって自由にされます。イエス様によって自由にされます。イエス様が私たちのために十字架にかかってくれた。そのおかげで私たちは罪の結果である死から自由になり、今もうこの地上に生きている間に、ああ失敗した、失敗したって、そのことでこう責められ続ける必要はない。神様からそのことでもう責められていない。私たちはそれを恥に思う必要はもうない。神様にあって許されたものとして、愛されているものとして生きていこうということが大事な結論になります。ということで、一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。神様が私たちのためにイエス様を送ってくださったこと、イエス様が十字架にかかり私たちの罪をすべて負ってくださったこと、今は聖霊が与えられ神様を感じ、神様を知り、神様にあって正しく生きる力が与えられていること、本当に感謝します。神様、今日私たちが学んだ言葉、騙されやすい部分の話をしました。私たちがサタンの働きに騙されることなく、また人間の社会の中にある常識とかそういうものによって騙されることなく、神様を本当に礼拝するものとして、イエス様による救いを語り続けるものとして生きていくことができるように導いてください。このお祈りをイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。